では一章の4節から9節。私はキリストイエスによってあなた方に与えられた神の恵みのゆえに、あなた方のことをいつも神に感謝しています。というのは、あなた方は言葉といい、知識といい、すべてにおいてキリストにあって豊かなものとされたからです。それはキリストについての証があなた方の中で確かになったからで、その結果あなた方はどんな賜物にも欠けるところがなく、また熱心に私たちの主イエス・キリストの現れを待っています。主もあなた方を私たちの主イエス・キリストの日に責められることのないものとして最後まで固く保ってくださいます。神は真実であり、その方のお召しによってあなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられました。それから15章の1節から4節。兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと。それから55節。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。それから16章の13節、14節です。目を覚ましていなさい。固く信仰に立ちなさい。男らしく強くありなさい。一切のことを愛をもって行いなさい。さあ、兄弟、お願いいたします。
まあ、今愛想まさふみ兄弟へ言いました。先に祈りましょうか。そうよ。私たちの生まれつきの性質はそういうものではない。私たちは先に考えます。先に行動するなのではないでしょうか。だからうまくいけない。まあ、先週私たちの一緒に学んだテーマは、日々新たに、毎日新たに探る必要性について考えました。結局勝利の秘訣について考えたんですけれども、今日は勝利の生活への道について一緒に考えたいと思います。最後に読まれた箇所をもう一回読みましょうか。中国書の中三節中四節です。目を覚ましていなさい。固く信仰に立ちなさい。男らしく強くあげなさい。一切のことを愛を持って行いなさい。まあ、この御言葉でもって使徒パウロはコリントという大きな町にいる兄弟姉妹に勝利の生活への道を示しています。彼らにはそれが必要だったからです。というのは、コリントにいる兄弟姉妹において多くのことがめちゃくちゃだったからです。パウロはいわゆるキリスト教の教えを伝えようとしたのではありません。彼の手紙全体は、コリントにいる兄弟姉妹の抱えている苦しみに対する、主なる神の答えそのものでした。まあ、そのコリントにいる主イエス様を信ずる者は、圧倒的な勝利者などではなく、ある夜手において ダメになっていました。けど私たちもまた多くの挫折をしているなのではないでしょうか。私たちもしばしばイエス様の名誉を汚してしまうものなのではないでしょうか。私たちもしばしば主の働きの妨げとなっているなのではないでしょうか。まあ、二つのことが明らかです。すなわち第一番目、あらゆる信ずる者は生涯の生活を営みたいと切に願っています。そうでなければ救われていないなのではないでしょうか。もう一つ、聖書はこの生涯の生活がいかに私たちに分け与えられるかをはっきりと私たちに示しております。けどこれは敗北の生活ではなく勝利の生活を意味しているのです。イエス様はヨハネ伝8章36節に、もし子が私があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。パウロはロマ書6章14節に、というのは罪はあなた方を支配することがないからです。なぜならあなた方は律法の下にはなく恵みの下にあるのです。そしてよく知られているロマ書8章の37節に、パウロはしかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、ここが全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。けどこれこそ勝利を意味しています。またコリント第2の手紙2章14節に、しかし神に感謝します、神はいつも私たちを導いてキリストによる勝利の強烈に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。まあ、ここでアンダーラインすべき言葉はいつも、そして至るところで、まあ、これも勝利を意味しているのです。今日私たちは、まあ、コリントの兄弟姉妹に向けた、まあ、パウロの言葉について少し考えたいと思います。今の読みました、中国章の中3節、中4節、もう一回読みます。目を覚ましていなさい。固く信仰に立ちなさい。男らしく強くあげなさい。一切のことを愛を持って行いなさい。まあ、ここでは気持ちの良い忠告ではなく、それ以上の言葉取り上げられています。すなわち、ここでは福音が述べ伝えられています。すなわち次のように言われています。生きる誠の主なる神は、あらゆる信者が勝利の生活を送ることができることを可能にしてくれました。主の命令を実行する力をお与えにならずには、いかなる命令をもお与えになれません。私たちはいかなる良い忠告も必要としない。私たちが必要とするのは福音であり、すなわち主イエス様です。私たちが何をなすべきかを誰かが私たちに語ってくることは大切かもしれない。けどはるかに大切なことは、誰かが私たちに命令に従う力を与えてくることです。ここの聖句で問題になっていることは、理論ではなく実践そのものです。これらの聖句は、ほとんど、まあ、軍隊長の命令のような響きを持っています。将軍は、 指令に、指令し、まあ、最小的に、まあ、統括します。これらのことがあるが、損傷されるならば勝利が確実であるということを将軍が知っているから、そのように行うのです。目を覚ましていなさい。信仰に立ちなさい。男らしく強くあげなさい。一切のことを愛を持って行いなさい。まあ、主イエス様に出会った兄弟姉妹は誰でも、まあ、イエス様の兵卒です。マナ弟子である手元にパウロは次のように書いたのです。手元第2の手紙、2章3節4節です。キリストイエスの立派な兵士として、私と共に苦しみを共にしてください。兵器についていながら、日常生活のことに関わり合っているものは誰もやれません。それは眺望したものを喜ばせるためです。またコリント第2の手紙5章9節に、まあ初代教会の証が述べています。そういうわけで、肉体の中にあろうと、肉体を離れていようと私たちの念願とするところは、人間ではなく、主に喜ばれることです。まあ、今日私たちは新たに真剣に自分自身に問うてみましょう。私たちのためにご自分の命を与えになってくださったお方に喜んでいただくことが我々の心からの願いなのでしょうか。イエス様を信ずることだけではなく、本当にイエス様に喜んでいただきたいという願いがとても大切です。この願いを持っていない人は祝福されないし、用いられません。私たちは今日、私たちが恐ろしい戦いの中に放り込まれているという事実を新たに認識したいと思います。エペソ書6章12節。私たちの格闘は、血肉、すなわち人間に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また手にいる、もろもろの悪霊に対するものです。私たちの戦いは、悪霊に対する戦いである。と、パウロはエペソにいる兄弟姉妹に書いたのです。けども、主イエス様に感謝しましょう。最後の勝利はすでに獲得されているからです。イエス様は、ご自分の死と蘇りを通して悪魔の力に対する完全な勝利を獲得してくださいました。イエス様は、父なる神の御国に高められ、座しておられます。イエス様の獲得された勝利をすべての信ずる者の生活の中で明らかにさせるために聖霊が使わされました。この御霊に働く余地が与えられますと、私たちはイエス様の勝利に預かります。それは私たちの勝利ではなく、主イエス様の勝利です。この勝利に預かるため私たちは何をしなくちゃならないなのでしょうか。まあ、御言葉の中でパウロは5つのことに言及しています。私たちはそれを、まあ、他の言葉で次のように言うことができるじゃないかと思います。第1番目、常に警戒し、用意すること。二番目、信頼によって詰められること。三番目、成長して完全に大人になること。四番目、主にだけより頼み、依存すること。そして五番目、すべて愛を持って行うことです。